聖書とは何か、とても重要な問いです。この問いには単なる意見以上の回答が必要です。個人や一部の宗教による主観的で根拠がなく、検証不可能な意見に過ぎない回答はいろいろありますが、聖書とは何かという問いに対する回答は、客観的で事実に基づく真実でなければなりません。聖書とは、そういった真実なのです。聖書とは何か。聖書とは何か。それは、あなたに対する神の語りかけです。聖書は、神について書かれているのみならず、神からのものであり、神のいぶかれた書物なのです。聖書を読み、聞き、考えを巡らせ、聖書から学び、日々の暮らしで実践しましょう。使徒ペテロは、生まれたばかりの血のみ子のように、純粋な、霊の父を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。第一ペテロ、二章二節、と書きました。聖書はなぜ唯一無二なのか。聖書には66の書があります。それらは約1600年もの期間をかけて40人を超える著者によって3つの言語、ヘブライ語、アラム語、ギリシア語で記されており、かつ一つの共通テーマのもとで整合が取れています。新約聖書は断片的なものを含め5000以上の古い主考の存在によって真実であることが証明されています。さらに、予言の的中、現代の考古学的発見、地理的な記述の正確さ、神言の時代を超えた知恵を通して、聖書の内容の正しさが確かめられてきました。聖書は、この世界に存在する最も重要で、最も影響力のある書物です。聖書ほど数多く印刷され、広く行き渡り、多くの言語に翻訳され、多くの人々の人生を変え、何世紀にもわたり読み継がれている書物はありません。聖書は私たちが何を信じ、どのように生きるべきかを示してくれる唯一かつ至高の権威ある書物なのです。聖書は他のあらゆる書物の頂点に立っています。聖書の特徴。聖書は神にいぶかれたものです。聖書はすべて神の霊感によるものです。第二テモテ3章16節。聖書に書かれていることは真実です。イエスは真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。ヨハネ17章17節と祈られました。聖書ではどんなに細かい点も正確に書かれています。イエスは、誠に、あなた方に言います。天地が消え去るまで、律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。マタイ5章18節、と言われました。最初の主考がそのまま正確に維持されてきたため、現在読まれている筑後訳聖書の最良のものは 99% 以上正確だと言えるのです。聖書は純粋です。主の言葉は混じり気のない言葉。土の炉で7度試され純化された銀。詩編12編6節。聖書は永遠のものです。草はしおれ、花は散る。しかし、私たちの神の言葉は永遠に立つ。イザヤ40章8節。聖書は最初に書かれた時も現代においてもそれぞれの時代に通用します。聖書には力があります。ヘブル人への手紙4章12節には神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます、とあります。 聖書で得られる個人的な利点。聖書は私たちを整えてくれます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく、十分に整えられたものとなるためです。第二テモテ三章十六から十七節。聖書は私たちが罪を犯さないよう助けてくれます。詩編119編9節と11節には、どのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるでしょうか。あなたの御言葉の通りに道を守ることです。私はあなたの御言葉を心に蓄えます。あなたの前に罪あるものとならないために、と書かれています。聖書は私たちに今必要な導き、次に取るべき行動を与え、これからの方向、進むべき道を示してくれます。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。詩編119編105節。聖書は知恵を授けてくれます。御言葉の戸が開くと、光が差し、浅はかな者に悟りを与えます。詩編119編130節。旧約聖書の箴言は、時代を超えた知恵の宝庫です。聖書は困難な時に私たちを助けてくれます。詩編119編50節には、これこそ悩みの時の私の慰め。誠にあなたの御言葉は私を生かします。とあります。聖書は希望を与えてくれます。かつて書かれたもの、旧約聖書はすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって、私たちが希望を持ち続けるためです。ローマ15章4節。聖書は平和をもたらします。詩編119編165節では、あなたの御教えを愛する者には、豊かな平安があり、つまずきがありません、と受け合っています。聖書は喜びをもたらします。例えば、エレミヤ書15章16節には、あなたの御言葉は、私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。万軍の神、主よ、私はあなたの名で呼ばれているからです、と書かれています。聖書の読み方、聞き方、二つ以上の聖句について掘り下げましょう。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練のために有益です。第二テモテ三章十六節。この聖句が持つ四つの目的を考えてみましょう。聖書を読んだり聞いたりするときは、どんなことを教えてくれるか、どんなことを戒めてくれるか、自分が修正しなければならないのはどのようなことか、自分が正しくあるためにこの聖句をどう活用すべきか、の四つの問いについて考えてみると良いでしょう。聖書を持っていない場合、できる限りの手段を使って、優れた翻訳の聖書を購入してください。購入できない場合でも、オンラインで無料で読んだり聞いたりできるところは多くあります。一冊の聖書を、一人または複数の友人と一緒に購入しても良いでしょう。所属する教会や他の信者に、グループ活動内で聖書を読んでもらい、集中して聞くのも良いでしょう。幸いなのは、むしろ神の言葉を聞いて、それを守る、それに従う人たちです。ルカ11章28節。聖書を教える立場の人や、信徒のリーダーたちにとって特別な聖句。御言葉に生きる、イエスの弟子となりましょう。イエスは、ご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら、本当に私の弟子です。ヨハネ 8章31節。認められるために聖書を研究しましょう。あなたは務めにふさわしいと認められる人として、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として、自分を神に捧げるように最善を尽くしなさい。第二テモテ2章15節。聖書が時を超えた重要性を持つ理由。使徒ヨハネは福音書を書いた目的を説明しています。その目的は聖書全般に当てはめることができます。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。ヨハネ20章30から31節。イエスを信じ永遠の命を得る方法は www.gospel316.org をご覧ください。草はしおれ、花は散る。しかし私たちの神の言葉は永遠に立つ。イザヤ40章8節。www.bible316.org で聖書とは何かの音声版および PDF 版も入手できます。48言語、無料で提供しています。主の御言葉を信じ、御言葉に従うあなたに神の祝福がありますように。